そんない美術の時間。美術を身近にするこの番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトらちがお送りいたします。さあ今週もやっていきましょう。オープニングでちょっとお知らせといいますか、告知があります。本日かな、2021年8月26日の夜7時、YouTube の方でちょっとある動画を公開いたします。それをね、ぜひ見てくださいという告知でございます。初めて YouTube で美術館に行きましたよっていう動画を公開します。で、美術館に行って、あのテレビ番組っぽい、なんか番組みたいなやつを作りたいと思って、ちゃんと取材して、でちゃんとナレーション入れて、で、まあ、その構成をしたんですね。で、これをやれば、その美術館をもてなせるっていうコンテンツが一個できるなと思って、まあ、ちょっと気合い入れてやったやつがあるので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。本日の夜7時からですね、公開します。聞く美術館、ラチで検索してみてください。これで私が提供できるコンテンツが、まあ、画家解説をやったり、美術史の解説っていうのをラジオでやってますよね。で、それはトークで解説をするっていうことで、プラス、スライド付きで解説してるのが YouTube でした。で、まああとは書いてみた系を1個やったことがありますけど、あとはね、今回のロケみたいな感じ、美術館をもてなせるよっていうのが一つコンテンツにできればいいなと思ってる感じです。お邪魔したのは静岡県立美術館、私の地元の静岡県にある、美術館なんですけど、まあ、そこに行ってね、学芸員さんとお話をしながら、そこでやっていたエジプト展、古代エジプト展を巡回して解説をしながら、作品を見ていきながらっていう動画になっています。よろしくお願いします。さて本日はリクエスト会をしようかなと思っています。めちゃくちゃ久しぶりにちょっとリクエスト会やろうかなっていう感じです。まあ、ちょっとね、8月はですね、1ヶ月ワンテーマっていうことを一旦置いといて、脇に置いといて、まあ、なんとなく1ヶ月でまとまってればいいなっていうことと、1週間に1回のこの1回分で完結するようなものがいいなと思ってやっていきました。で、それでちょっと遊びができたので、まあ久しぶりに、まだやってない画家とかもいますし、ちょっとやってみようかなと思いました。で、メールをですね、もうかなり漁ってリクエストがあるやつをめちゃくちゃ探したんですよ。というのもリクエスト会っていうのをほとんどやってなかったので、これやってほしいですメールがほんとなかったんですね。だから漁りに漁って2020年5月に来たやつをちょっと読み返したというか、そこまで遡ってみました。で、よしえさんからリクエストしますって言って、もう何人かをやってほしい画家とか、やってほしい内容っていうのをいただいてたメールがあったんですね。で、その中でちょっとジャクソン・ポロックやりたいなと思って、本日はジャクソン・ポロックやろうかと思います。というのも、現代アートの、現代アーティストってまだそんなに取り上げてないんですね、この番組で。で、ジャクソン・ポロックっていう人が、まあ、ちょっとキーになるうちの一人かなということで、ちょっとやっていきますので、よろしくお願いします。早速本編に入っていきましょう。さて今回はポロックです。ポロックって言ったらね、あの大きい画面に絵の具とか塗料とかをもうベッタベッタ垂らして、飛び散らかして、こう撒き散らしたみたいなさ、そのモチーフがない人、こんなん小学生でも描けるよって思わず言ってしまいそうな、そういう絵を描く人です。 実際に作品を見ても、例えばちょっと前の近代とか中世とかっていう芸術の写実的なもの、細かく絵を描いたものとか、人体構造、ルネサンスのこういうプロポーションがとかっていうことでは全くなくって、モチーフがない抽象絵画を描いていきながらも、ただ床にキャンバスを置いて絵の具をべちゃってこう落としたような、そういうものを描いていった人がジャクソン・ポロックです。この人の何がすごいのっていうのを紐解いていくには、アメリカのその当時の時代背景というのを知る必要がありますし、現代アートがどういうふうに移行していったのかっていうところを紐解いていく必要があります。裏を返すと、ジャクソン・ポロックがなぜ評価されたのかっていうところを紐解けば、現代アート全体像に一歩近づけるよっていうところなんですね。さあ、舞台はアメリカです。世代で言うとアンディ・ウォーホルの一世代前、1912年生まれです。1912年に生まれて、アンディ・ウォーホルが活躍したアメリカンポップアート、1950年代の一昔前、1940年ぐらいに、頭角を現したようなアーティストになっていきます。1912年というと、ところ変わってヨーロッパではピカソがキュビズムを作ったぐらいの時代です。美術史が近代芸術から現代アートに移行するしないぐらいの時にポロックが生まれて、そして活躍していきます。いわゆるアメリカンシーンペインティングの第一人者と呼ばれています。ポロックが活躍する時代は、第二次世界大戦が終わった後、世界の主役がアメリカになろうとする時です。お金と余裕が生まれる時に美術史っていうのは動いていくんですね。アートミュージアムが1930年代ぐらいにニューヨークにどんどん出てきました。それまでのアメリカの芸術っていうのは、ヨーロッパのお尻を追っかけるような印象派だったりとか、シュールレアリズムとかっていうところをね、どんどん吸収していった、そういう時代でした。アメリカの印象派とか、アメリカのシュールレアリズムみたいな人たちが登場していった時です。さあ、だんだんね、アメリカ独自のスタイルというのを確立しようとしている時期に、ポロックが活躍していくわけです。アメリカアートのパイオニアの時代です。ね、ポロックがすごく重要な人物だというのが、この辺で伝わってくるのではないでしょうか。ただ絵の具とか塗料を垂らしてるおじさんじゃないんですよ。いや、もうこんなん小学生でも描けるじゃんの人じゃないんです。世界で最新のアートシーンを作るっていう、そのぐらいのエネルギーを垂らしたキャンバスの作品には込められてるんだよっていうところを、感じていただけたらいいなと思います。さあ、幼少から振り返っていきましょう。1912年、ワイオミング州っていうアメリカの西部にあるあたりで生まれました。山岳地域に生まれるんですね。ポロックが生まれた一家は、あんま仕事うまくいってないところでした。仕事失敗して、で、仕事を探すために南西部をこう転々とするような生活を送っていました。で、お父さんがだんだんアルコール依存症になっていってしまって、で、出ていってしまうんですね。そういう不安定な家庭環境っていうのが、ポロックの幼少期をすごく印象づけるものになるかなと思います。ポロック自身もこの後ね、自分もアルコール依存症になってしまって、で、それが原因で亡くなってしまいます。直接原因は事故死なんですけど、酒気帯び運転でね、こう酔っ払って運転してしまったので、それが原因でこう事故で亡くなってしまうっていう、そういうキャラクターですね、ポロックっていうのは。でもね、幼少期の思い出ってそんな悪いことばっかりでもなかったみたいです。そのアーティストポロックとしてはすごく大事な時期でもありました。仕事探しでもう家族は転々としていたんですけど、その旅先でアメリカの先住民の砂絵を見ることがあったんですって。で、この砂絵っていうのが治癒の儀式に 使われていた、描かれていたものだったそうなんですけど、この砂でね、こうどんどんこう絵柄が変わっていく様っていうのが忘れられない思い出になって、それがアクションペインティングのルーツになっていくそうです。後にポロックが自分のアーティストの活動とかインスパイアされたものっていうのをインタビューで受けた時に、この時代に幼少期にこう転々した時に旅先で見た砂絵っていうのを引き合いに出していたそうです。そして、高校生になってロサンゼルスにあるアートスクールに通うようになります。アートスクールに通った原因っていうのが、まあ、お母さんにあるそうなんですね。お母さんは、まあ、アートにすごく関心がある人だそうで、まあ、兄弟もね、芸術がすごく好きになったそうです。その高校のアートスクールには、その当時で言うとすごく珍しいタイプの先生がいたんですって。でその人がアカデミックなやり方とかっていうのをあんまり教えてくれない、むしろ当時とはめちゃくちゃ珍しい実物を見て直接描かせたっていうんですね。いや、今で言うデッサンじゃん、何が違うのっていうことなんですけど、いわゆるアカデミックなやり方っていうと、その絵画を模写させるとかっていうことではなかったみたいなんですね。そうじゃなくって、モチーフを目の前に置いて、でそれを描きなさいと、でそれを教室でやる、アカデミーでやるっていうこと。でそして東洋のね、神秘思想を教えるような先生でもあったんですって。あ、そうなんだ。なんかね、東洋思想の神秘的な、こう東洋宗教のとかっていうと、なんかこうスティーブ・ジョブズがうんぬんかんぬんみたいなところ出てきますけど、あ、ポロックの時にそういう先生いたんだなっていうところですね。まあ、そういうところが影響もあってか、その伝統的な芸術に縛られない自由なやり方っていうのをポロックは身につけるようになっていきます。そして1930年、お兄さんと共にニューヨークに行きまして、そこで、トーマス・ハート・ベントンという人に師事しました。この師弟関係は長く続いたみたいです。このベントンさん、この人自身は、モダンの対抗になるリジョナリズムという人、ね、後にそういう呼ばれ方をする、派閥に入っていくんですよね。だからそのポロックと画風の継承とか、そういうことはあんまりなかったみたいです。だどっちかっていうと反発する対象として見ていたそうなんですね、ポロックが。なんだけど、そのベントンさんのやり方の中でちょっと共感を得たというか、継承を受けたっていうのは、どちらかというと考え方、作品に対しての考え方というのに、まあ、影響を受けたみたいです。このベントンさんは作品を通して社会的主張をするっていう人だったみたいなんですね。だからこう表層で語るとか、こう派閥で語るというよりは、これを通して何かを伝えるんだっていうことが強かった人みたいです。だからこうやって考えると、これまだね、10代までの話なんですけど、ポロックの若い頃のキャリアってめっちゃ面白いんですよ。ちゃんとアートスクールに行ってちゃんと勉強してる人なんです。なんだけど、それをね、伝統的なものに縛られないっていうのは、もちろんね、アートスクールの中でもちょっとアカデミックなやり方をしてた部分ってあったと思うんですよ。だけどポロックが特筆してこう出してきたっていうのは、そこじゃないところ、もっと自由なやり方っていうところを印象に残していっているんですね。でこういうスクールに通って、でしかも画風の継承をそこで受けてないっていう、まあ、そういうところがね、他の歴代の画家とは違うところかなと思います。どちらかというとマインド、アートを描くっていうことのマインドに対してずっと向き合っている若い頃のだったんだなというところが見えてきます。そして1936年、失業者救済の一つだったメキシコのね、こう壁を描いてる壁画家さんが実験工房っていうのを主催したんですね。でこれが後のね、こうペインティングの、インスパイアを受けた、きっかけの出来事になります。この実験工房では、 業務用の新しい塗料とかを紹介していきながら、こう実演をするっていう工房だったんですね。でそこでは、まあ、キャンバスとかこう壁のこうペイントをしていくんですけど、まあ、そのペイントをなんかこう塗るっていうよりはこう浴びせるとかこう飛び散らせるっていうのをこうやって実験工房でやっていたみたいなんですよ。まあ、どっちかっていうとこう絵を描いてすごいだろうというよりはこういう塗料があります、新しいこういう絵の具がありますっていうのをこう見せていきながら、ほらこういう色が出ますよねとかっていう工房だったみたいです。そういう光景を目の当たりにして、後にドリッピングと呼ばれる画法のヒントになっていったそうなんですね。もう砂絵といい、この実験工房のエピソードといい、なんかこうインスパイアを受けるところっていうのがちょっと現代アートっぽくなったなって印象を受けました。それまでの画家ってやっぱり例えばミケランジェロに影響を受けましたとか、あとはこう日本の浮世絵に影響を受けましたとか、まあ、こう作品、過去の作品に影響を受けるとか、異国の作品の出土品に影響を受けましたとかっていうのがまあ多かったかなって思うんですよ。あとは師匠に影響を受けました、師匠の画法に影響を受けました。だけどポロックは師匠の画法に影響を受けてないどころか、もう全く違うアート作品かどうかっていうのを曖昧のところから影響を受けているというのが、新しいパイオニアの息吹を感じるところかなと思います。さあ、そして1936年がその出来事だったので、40年代突入していきます。この1940年代というのはアメリカ、ニューヨークにとってもかなり大事な時期でした。1930年代にはニューヨークに新しい美術館がどんどんできてきた。1940年代はどうだったかというと、画廊が出てきたんですね。だから30年代に美術館が建ってアートに関心が出てきた、もう社会的にも関心が出てきたというところで、画廊が登場したことで、そのニューヨークで活躍している若手のアーティストが頭角を現すようになっていったんですよ。大富豪であるペギー・グッケンハイム、この人がアート・オブ・ディス・センチュリーっていう画廊を始めたんですね。でこの、ペギーさんというのは、ポロックの立役者にもなったような大富豪さんなんですけど、こういう画廊が登場したことによってニューヨークの芸術界が動き出したというふうに言われているんですね。はあそうかと。それまではヨーロッパのお尻を追っかけているだけだったかもしれない。だけどこれからは新しい、ニューヨークで生まれたアーティストが頭角を現していくんだと。でそこで登場してきたのがもう本当に、ポロックとかマーク・ロスコとかっていうこの世代なんですよ。さてそういうね、社会的背景がありながら、ポロックっていうのは新しい前衛的なやり方で、作品を発表して評価を受けることになっていきます。代表作見ていきましょう。ナンバー 1A という作品を今回はご紹介します。こちらの作品かなりでかいんですよね。縦が170センチって言って、こう男性の、成人男性のちょっと背高い人ぐらいの高さまでありまして、で横が260センチ。まあでかい。この大きいキャンバスにドリッピングって呼ばれる、こう絵の具を、キャンバスをね、床に置いて絵の具をこうぶちまける、ぶち落としてこう撒き散らしているっていう、もうぐっちゃぐっちゃな絵を描いたというのが、このナンバー 1A でございます。まあ、抽象表現でありますし、ポロックを表現する一枚になってくるかなと思います。このナンバー 1A にはドリッピングなんかのアクションペインティングと呼ばれる技法でこう描いているものなんですね。床に置いて絵の具を上から垂らしていく。その絵の具はその業務用の塗料と伝統的な絵の具っていうのを使い分けていきながら、砂も入れたりとかね、自由な表現で描いていくということでした。アメリカは新たなアートシーンを作ろうとしている時代でした。それまでのシュルレアリズムとかキュビズムとかっていう抽象表現、それを継承したアメリカの画家たち、 で、そういうヨーロッパ芸術の経脈を持っていった者たちがこう彼らなりのモダンアートを作っていった。そういう中で、ポロックとかマーク・ロスコとかそういう世代の人たちはそれを上回るモダニズム、それをねアメリカが求めていて、でそれが、登場してきたアーティストだったんです。それを総じてアメリカの抽象表現主義とかっていう風に呼ばれたりもするんですね。彼らは何も描きません。モチーフらしいものを置かない、ただキャンバスに絵の具を乗せたような状態、それを描いてアートとは何かというのを問い直す、そうやって美術史の最先端に乗ろうとした、それがジャクソン・ポロックです。私はねすごく思って感じているのは、現代アートは美術をスピーチにした、そういうふうに思っています。アートって何かっていうのをまた考え直そうよっていうのをずっとやりまくってるのが現代アートかなということです。だから過去に信じた神も価値観ももう全て忘れて、もう一回改めてフラットにアートっていうものに向き合っていこうよ。アートってなんだろう、美しいってなんだろう、それをぶち壊していったマティスやピカソやそういう先人がいました。アートには思いが乗っている、スピーチにさせる、しかもそのスピーチがなんかこう未成年の主張みたいな感じでこうウブなものとかこう独りよがりのものではなく、ちゃんとスピーチになってるんですよね。ちゃんと美術史の先端に乗るように彼らは新しく開拓しているんですよ。それの一つが今回ご紹介したナンバー1絵に現れていると私は思いますし、それをやった人物の一人がジャクソン・ポロックなんだなというのが伝わります。現代アートわからない、難しい、これの何が評価されてるのかわからない、そういうふうに思うと思います。それは作品一枚だけを見てみるとわからないことたくさんあります。だけどこうやって何かと並べる、過去と並べる、歴史と並べる、社会の情勢と並べるっていうことをすることで初めてわかるのがこの現代アートなんじゃないかと思うんです。芸術というのが原点に立ち返ろうとしたこの時、それがアメリカンアートパイオニアの時代だった、この抽象表現主義だったのではないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後、audiobook.jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は、やってみようポロックアートです。これだけアメリカのシーンペインティングを作っていった人ではありますけど、作品一つを見てみると、いや、ちょっと僕でもできるんじゃないか。そういうふうに思わせる作品だと思います。じゃあこのドリッピングについてちょっとまた考えてみましょうというのが、オーディオブックのおまけ音声になっています。ぜひ番組概要欄から、チェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトではウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、また来週木曜日お会いいたしましょう。